発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション22。
荻上チキです。
南部ひろみです。
ただいま5月11日金曜日の生放送終了直後なんですけれども、はい、今日はアベンジャーズインフィニティウォーが大ヒットしているということで、うん、特集メインセッションではマーベル映画の与えたインパクトについてワイワイと語りました、
はい、
しかしやっぱりアベンジャーズインフィニティウォーの感想もネタバレを気にせず、いやむしろネタバレをしないと語らないところまで話したいということでクラウド限定でアフタートークを収録させていただいております。
セーブを外していただいて、ここからは、は
い、だいぶね、本編リミッターかけましたから
かかりすぎでしょっていうぐらいだったんですけど私から見たら、はい、引き続き、本編に続きまして劇団新幹線座席作家の中島和樹さんと脚本家でアメコミの翻訳も務める坂井光康さんお残りいただいて、
はい、残りです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、あのリスナーの皆さんに改めてご注意です。ここからはインフィニティウォーの、うん、ネタバレトークがふんだんに盛り込まれておりますの で、はい、ここから聞くという方はもうネタバレ上等の方、上等だという方だけ聞いてください。
はい、
私が指をパチンと鳴らしたら、うん、そこからはもうネタバレということなので、
うん、あ、そうなんだ。
でもラジオクラウドで聞いてる方ね、止めてくださいね。
僕がバチ
ッ解禁いきたいと思います。はい、ネタバレトークスタートです。
はい、
というわけで改めて感想を聞きたいと思うんですけれども、はい、中島さん、はい、インフィニティウォー、はい、感想いかがですか？
いや、だからね、よくできてるなとは思ったんですけれども、はい、逆に言うと、あ、本当にここで終わるんだと思ったんですよ。
うん、
つまり、まあね、初めからは半分消えるってもうはっきり言ってるわけなんで、うん、
はい、
まあ、多分半分消えるんだろうなとは何となく思ったんですね。
あ、
つまりガチ全滅ってもうあれだけ売ってるってことは、うん、はい、でも全滅するわけないわけで、
まあそうですね、
だったらまあ半分なんだろうなと思ってて、でも僕最初は実は逆かなと思ってたんです。
はいはい、
新しい方が、消えて、あ、違う、新しい方が残って、うん、古いのが消えるのかなみたいに思ってたんだけど、
世代交代的に、
ね、うん、でも、あ、そうかと見終わった時に、要するにファーストアベンジャーズが残ってるわけですよね。
そうですね、うん、
で見ながら、気になってたのが、要するにここまで積み上げてきた、ドラマ、うん、さっきも言いましたけど、要は、やっぱりブラックパンサーまでで非常にやっぱヒーロー映画として語るべきテーマと、それからそのキャラクターと、まあ、やっぱヒーローと何かみたいな活劇ではあるけれども、テーマをきちっと書いてたわけですね。
はい、
で今回それを諦めてる。それはもうやっぱりもうサノスっていう本当にもう災害的な強い敵が現れるから、多少人間間でごちゃごちゃあってもこれも戦わざるを得ないよねっていうことで戦っているところで、ヒーロー側には一切のドラマがない。サノスの方は当然書かれてるけどね。でその一抹の寂しさを思いながら、お祭り映画だからしょうがないなと思ってて、ラスト残った人間見て、ああ、そうか、アベンジャーズ4で彼らに最後の花道を作るんだと。
うん、
で、ファーストアベンジャーズたちにね、
はいはい、
で。実はまだキャップと社長は会ってないんです
よ。そう、会ってないんですよ。
ね、だからシビル王の遺恨はまだ残ってるんですよね、
うんうん。
で、結局そういうことを多分アベンジャーズ4ではきちっとやって、それぞれのみんなが、例えばキャプテンアメリカはまだキャプテンアメリカに戻ってない。
はい、
で、ソーは、例えばそのアスガードの人間たちが消えていったことに対してどう思ってるかとか残ってる。
バルキリーどこ行ったのかとかね。
ね、まあ、それはもうね、キャストのギャラの問題だからしょうがないんだけど、そういうふうなら、お声じゃない、ナキアはどこ行ったのとかあるんですけど、
はいはい、そうですね。
まあ、そういうファーストアベンジャーズの、抱えた問題と、まあ、役者さんたちへのご苦労さんも含めた花道映画がアベンジャーズ4なんだろうなと。
うん、さん笑っている。
違う。その役者の皆さんへの花道映画は多分正しいと思うんですけど、うんうん、筋的にはね、うん、多分長島さんそっち行くのってことになるんじゃないかな。
それはほら今ちょっと撮影現場の写真が流出したりしてる、
はいはい、
過去戻りってやつね。
過去戻りなだけじゃなくてですね、
うんうん、
つまり、
うん、
いや今までね、うん、その4作目のサブタイトルまだ出てない
し、はいはい、
それは言うと、うん、アメコミファンには、うん、あ、そういう話やんのねっていうことが、うん、ある程度想像つくから言ってないんだっていう話があって、
はい、
まあ、どっかで言わなきゃいけないんですけど、はい、
うん、
で、その中で一番有力視されてるのが、うん、アベンジャーズ・フォーエバーってタイトルで、
う
ん、で、それと、さっき、その、中島さんが話された、うん、そのね、うん、その、過去のに戻ってんじゃないかっていう上ね、うん、つまりその、うん、キャプテンアメリカが一作目のアベンジャーの時のコスチューム着てて、
うん、
でヒゲも剃ってると、
うんうん、
昔の髪型だと、
うん、
いうとか、うん、ブラックウィドウも金髪じゃなくて昔の赤毛だと、うんう
んはい、
っていうのは、 あれはですね、過去に戻ってるんじゃなくて、うん、アベンジャーズフォーエバーってどういう話かっていうと、
うんうんうんうん、
敵はサノスじゃないんですよ、
うんうん、
でもプロット的にはその、うん、時間を移動する敵に対して、う
んはいはい、
いろんな時間過去とか未来から、うん、いろんな、時点のヒーローを連れてきてチームを作って、
ね、
あのタイムトラベルの敵と戦う話なんですよ、
うんうん
で、そう考えると、うん、多分ね、うん、アントマンだけが、2018年のファン、うん、あの、インフィニティウォーの後の人で、
はい、
私服の社長は、もしかしたらアイアンマンの1の前の社長で、
うんうんうんうん、
で、あの、アベンジャーズ1作目のキャプテンアメリカは、つまりアベンジャーズ1作目の時点のキャプテンアメリカで、そういう人たちをアントマンが集めんじゃないかなっていう気が。
なるほど。
ほう。
それによってチームを作って、うん、その歴史改変するんじゃないかなっていうのが僕の読みなん
だ。なるほどね。だからほら、要するに、これまでもチームは、はい、原作を完骨脱退して、
そう、
そういう意味では、やっぱりインフィニティウォーって、うんうん、インフィニティガントレットのある種のやっぱり完骨脱退、うん。後半部分のやっぱりもう哲学部分はもう全部すっ飛ばしてるけど、
そう、
ラストシーンは一緒とかあるじゃないですか。
ありますね、ありますね、
うんで。そう、だから今言ってたそのフォーエバーのその部分を、
そう使って。
使いながら、でも多分、やっぱり、その今のファン向けに置き直してどう作るかって話ですよね。
そう。で、うん、だから、うん、その構成的には、うんその、インフィティガントレットの後半部分の、その、神様みたいな人でどんどん出てくるんじゃなくて、
うんうんうん、
そうやって、フォーエバーとのストーリーラインに沿って、うん、いろんな時点の各キャラを連れてきて、
うん、
チーム組み直して、うん、で、サノスのやったことを、どっかの時点で止めるっていう。うんうん、
そう、まあ、いえばタイムストーンが、まあ、あるわけだから、
そう、
言ってしまえばもうそこに戻しちゃえば、決着は確かなんですよね。
そう、
だって、ほら、このガントレットの中でも、みんなが復活するのひどいじゃないですか。
そうですね。
だから、うやむやのうちになんか4分の3ぐらいのところで戻りましたようになって、
はいはいはい、
その話もうどうでもいいようになってるじゃないですか。はいはい、ああいうこと
は。チートですからね、このストーンたちは。
そう。
やっぱタイムストーンをどういうふうに使うのかっていうのはやっぱ肝になると思うんですけれども、うん、今回はやっぱりまあ、あえて、ストーンを渡す場面で反復的に、愛するものを手放せるかっていうような問いがあって、うんはいはい、でそれだけその手放せないものがあるんだっていうことを繰り返しながら、うん、でもその反復って作品の中に出てくるっていうのはすごい意味付けがあって、うん、やっぱりそのドクターがあっさりとタイムストーンを渡すっていう、うん、そしてこれしかなかったんだということは、やっぱり織り込み済みのシナリオの。
そう、うん、あれは多分、やっぱりね、あの中でドクター・ストレンジが言ってた、うん、何万通りのうちの
1
はあれなんですよ ね、
はい、
であれがさ、またその本当に1あるのかないのかって話もあるわけじゃん、うん
はいはい、
あもちろんさ、まあね、ゼロだったら勝てないわけだけどね、
うん、
でその1は、うん、多分アントマンに託されてるんですよ。
そうですね。
だからね、なんでアントマンとホークアイが出てないかって話だよね。
そう、
それで、あれは何かっていうと、アントマンがね、ピューってちっちゃくなるのね。
はい、
ピューってちっちゃくなって、で、こうガントレットの中に入るわけで、そうするとサノスがね、うん、あ、かゆい、あ、もうかゆいなって言って、え、このガントレット脱いじゃおって言って脱いだところを、ホークアイが遠くから吸盤付きの闇でピュってやって、吸盤付きの闇でピューって取るわけですよ。
なるほど。
で、それを手に入れた、社長がはめてパチって鳴らしたらみんな戻ってくるっていう。そのためのアントマンと、ホークアイが出てないんだって話をみんなにするんだけど、みんな鼻で笑います
よ。まあそうじゃないです
よ。だってもうその、もうホークアイが9番時にピュッてやれば取ってこれるよ。
その発想なかったわ。でもね、それはね、確かにシビル王の中でもね、
う
ん、弓と、それからアントマンっていうセットっていうのがありましたからね。
まあだから話戻すと、だから、
う
んみんなは、順当に考えると最初、中島さんが言った、
うん、
だからオリジナルアベンジャーズは残ってるんで、彼らが頑張るんだ、と思わせておいて、
まあなるほどね。
あの時点のアントマンが、いろんな時点のアベンジャーズを連れてきて、新チーム組む話なんじゃないかなっていうのが僕の予
想。アントマンは間違いなくキーパーソンですよね。
キーパーソンです。
はい、
あでもほら、なんかルッソ監督、ルッソ兄弟が、ホークアイがいないと、サノスに勝てないよって、前ちょっと発言してるんですよね。だから俺は9番で、いや、まあ、それはさておき。
ホークアイはね、アベンジャーズってやっぱホームを作れる人ですからね。
うん
うん、自分の家に招きつつ、やっぱりそのシールドの計画にもしっかりと関わっていたような人物ですし。
なのでね、ただやっぱり僕はキャップと社長の、
はい、
ある種やっぱ和解っていうのは、はいはいはい、これちゃんと置かないと、うん、多分成立しないと思ってるんですね。っていうか、まあ、あってほしいなと思ってるんですけど、うん、で、実際、ルッソ兄弟も、 インタビューの中で、はい、実は、ね、まあ、今回 の、 あのインフィニティ・ウォーの中で2人がその出会うシーンっていうのは脚本上は書いたと、で書いたけれどもやっぱりそうやって流れを停滞するんでそこはやめたみたいな話はしてるんですよ、はいはい、でやっぱり重要なポイントだっていうのは彼らも分かってるからそこはまあぜひ期待したいところだし、まあ、見たいことではありますよね。
そうですね、やっぱ若いっていう点で言うとやっぱそのパパスタークの、あのやっぱり因縁っていうものが、ファーストアベンジャーからずっとあるじゃないですか、キャップの能力を作ったのもパパだし、あるいはそのピム博士とその仲違いをして、実はアントマンにもあのスターク一族との確執があって、でも二人ともまだそのことには気づいていないっていうところもありますし、
でね、もう一つは、すいません、でそう考えると、もしかしたら、あそこで生き残った組と、その、だからアントマンが集めた組が、ごっつんこするんじゃないかな。
ああ、なるほど、ね。
だから、わかりやすくするために、わざと、ブラックウィドウの髪の色変えてあるとか、
なるほど。
みんな外見変わってるでしょ、
はい、そうか。はい、要するに最後まで、最後だから、お前らギャラの分働けよってことで。
つまり、あの、過去とか未来とかの彼らと、あの、インフィティウォーの時の彼らが、会うシーンが絶対あるんじゃないですかね。
なるほどね。
だからわざとあのか、あの、髪型とか全部変えてんじゃないですかね。
複数の、やっぱりその、やっぱ、マルチユニバース的な発想の、時間バージョンっていうことになるわけですね。
だから、そうは、単発の層と長髪の層がいたらすぐ分かるでしょ、どっち
も。なるほどね。でも、そういう意味で言うとさ、実はさ、あの、今の、現在のヒーローたちが、自分の武器をまだ手にしてないじゃないですか。で、過去から来れば、要するにムジョルニアも、盾も、どっちも、その、会った時に託せば、今のヒーローたちに過去の人たちなんか渡せるよね。
渡せますよ、ね。
だから、無条件で戦えるし、シールドでも戦えますよね。
はい。まあ、その点、フューリーは変わりはなかったですからね。
フューリー消えちゃったから大丈夫ですよ。
まずは、ファッって言ってね。うん、なくなってしまいましたけど。
ね、僕は、多分、そのためにわざとああやって、準備したんじゃないかなっていう気はする。
でもさ、やっぱり、あの、あれだけこう、舞台層にキャプテン・マーベルを置いてるわけじゃないですか。はい、そこに関してはどう思われます？
あ、キャプテン・マーベルが、やっぱりでもその、のタイムトラベルのキーはタイムストーンじゃなくてキャプテン・マーベルの何かだと思うんですよね。
じゃあ何？やっぱキャプテン・マーベルが地球の周りをギューって。
それは昔のスーパーマン。懐かしいスーパーマン。それはマリオ・プーゾ脚本のスーパーマン。
はいはいはい。
だって、キャプテン・マーベルに時間違くて能力はないじゃない。
いや、それはわかんない
ね。いや、だからやっぱビューとすごいスピードで地球回って。
フレッシュもできますけどね。時間戻る。
てかね、そのなんかその、キャプテン・マーベル自体が90年代にセットアップされてること自体に何かがあると思う。
あ、何かあるんですよ。そうなんですよね。まあ、一つ思ったのは、つまり、これだけやっぱり、壊滅してる宇宙の話とは時間軸が昔の話ですよっていうことだったら、あの、お客さん安心して見られるなと、いうのは思ったんですね。だから、この時はまだみんな元気だし、みたいなことでね。
キャプテン・マーベルにどんな能力があるのかっていうのもそうですし、やっぱりその、キャプテン・マーベル見た後でそこがどう繋がるのかっていうのも、
そう。
一つはやっぱ戦闘力として、サノスにそうもダメだったって言った時に、もうちょっと補強しておきたいというのは多分あると思うんです
けど。まあ確かにね、あの、力は強いですからね。
まあ、そうした中で、今度はでも、アントマンのこの能力がどう使われるか、この、中島さん、真面目バージョンの仮説はないんですか？
ちっちゃくなってます、
ね。まあでも、あの、一本目のアントマンで、結局その、
量子世界に
行くと、ドクター・ストレンジの、あの、ね、精神世界と繋がったようになった、見えたじゃないですか。あそこになんか、あるんだと思うんですよね。
いやいやいや、ちっちゃくなれば大丈夫です。
もうこれ言い出すと、ね、中島さんこのモードに入るとね、自分のギャグ押し通すんで、
アントマンの、あの、やっぱ能力は、その、アントサイズとジャイアントサイズになるというだけじゃなくて、やっぱり量子サイズになるっていうことや、場合によっては空間を超えるっていう、あの力ですよね。
多分
そうすると、あの、散らばった、その、インフィニティストーンなど、例えば集めることができたりするとか、そういったような形で、なんとか、何かのストーンで誰かに託して、で、まあ、ドクターに託して時間を戻すなのかわからないですけど、やはりその、バトンタッチ、っていうか、そのバトンを繋いでいく、タスキのリレーみたいなものは、どこかでは描かれるんでしょうね。
あれですよね。終わり、つまり、ガントレットがどうなったか、実は最後書かれてないじゃないですか。
は
い
は
い、
なんか壊れたっぽい感じにな
ってる。ちょっと壊れたっぽいなったまま消えて、次の時はしてなくて、ああ、ビールうめえって言って飲んでるわけですから、飲んでないけどね。
で、感覚としては。
感覚としては。だから、ガントレットがひょっとしたら、つまり、あの、ジェムがどうなってるかもまだ語られてないんですよね。
なんか語られてないものが結構多くて。
だから散らばってるかもしれない、ひょっとしたらね。
まず、首里のビジョンの解析はどこまで進んでいたのかとか、
う
ん、あと、その、まあ、 今回出てきているけれども、うん、死んだシーンが描かれてないキャラクターもいるわけですよね、うんうんうん、決定的に描かれてないキャラクター、
うん、これだけ言っててさ、で、あのアントマン&ワスプのラストで二人ともあれって言って消えたらどうする？
あ大丈夫、それは少なくともアントマンはあのアベンジャーズ4出てますから
なるほど。
いや、それは最後に復活した時に、ああ、死ぬかって、お前、どうになったかと思ったって出てくるかもしれない。
でも、キャプテン・マーベルがね、うん、どこにいるのかというのを含めてですけれども、うんうん、ここでですね、あの、皆さんからいただいた、ネタバレ前提のメールの、紹介していきたいと思います。はい、この方はね、ツイッターでネタバレしてるんで、ちょっと、あれですけど、まあ、紹介しましょう。
はい。これは、銀冠アット王を称える者さんでいいのかな？
はい。
正直ブラックパンサーのラストにはトニー・スタークの兵器で十二分に手に余ってる人類がワカンダの技術なんて手にしたら 100% ろくでもないことになると悲観的だったので、開国したワカンダの協力で円満解決イエーイみたいなお気楽展開に並んでよかったって、うん、
そう、今回準備っていうのができていない、うん、開国してすぐ間もなくっていうタイミングにしていたのが結構ポイントですよね、うんうんうん、だから次に向けてどう準備するのかですよね、
はい、続いてラジオネーム DT はドライブスルーの略さん、
はい、
インフィニティウォー見てきました。オープニングから極悪すぎるサノスの印象はまさにテレビドラマウォーキングデッドのニーガンでした、
うん、
彼なりの倫理観で様々な星を滅ぼしていく様は制服ではないからこそ従来のヴィランとは違って敵なのにヒーローたちと同じくらいのある種の正義感を感じてしまいました、うん、細かい内容もいろいろと良かったんですが、見終わった感想はこの後のテレビシリーズも含めた MCU の世界がどうなっていくのだろうということでした、
はい、
次のアントマンの話は時間軸的にどのあたりになるのかと、キャプテンマーベルが次のアベンジャーズでかなりキーパーソンになるんじゃないかとか、
うん、
エージェントオブシールドとインヒューマンズがインフィニティウォーの裏側でどのようなことになっていくのかなどなど、
はいはい、
周りにそこまでコアな話をする人もいないので、ぜひ番組でそのあたりの予想なども聞いてみたいです
なるほど、
はい、まあ、MCU の中に合流してないメンバーとかもねたくさんいたりしますから、うん、そうですね、でドラマなどの要素が盛り込まれるのか、ヒナのコールソンの扱いとかですね。
コールソンね、4に出るらしいですよね。
おお、
4に出るの？
4 に出る。
あ、でもそれ時間だ。あ、要するにタイムディープ、要するに過去編
だ。ドラマだと、うん、あのドラマシリーズだと、うん、コールソン実は生きてるんですよ。
いや、知ってますよ。
うん、
何を言ってる？いや、だから今、4で、だから要するにどう絡めるのかなと思ったけど、うん、今のコールソンも結構めんどくさくなってるから、
あ、
つまり、あの時の、要するに、今言ったその、サンパさんに言うところの過去に戻って連れてくるんであれば、
はいはい、
エージェント、あの、シード結成前のコールソンを連れてくればいいわけですよ。ほいでもって、で、あの、二つの、あの、アベンジャーズが喧嘩してる時に、コールソンが、また俺が死ねばいいんだよねって、やってしまえば、みんなで死に死にと、ね、立ち上がるわけですよ。
ちなみにですね、確か、今週だったかな、来週だったか、うん、が今期のエージェント・オブ・シールドの最終回で、
うん、
そこで、
うん、
あの、インフィニティ号に追いついて、うん、人口半分いなくなって、ギャーって言って終わるらしいっすよ。
なるほどね。いや、それで打ち切りなわけだ。
そう。
なるほど。それで、だから、あの、インヒューマンズも打ち切りだから、
はいはい、
つまりみんな消えた方に入ればすぐ打ち切られても、矛盾はないわけですよ。
そうなりますけれどね。うん。もやもやは残りますけれども。
うん、それはしょうがないもん。
ただ、どうつけていくのかということですよね。うんうん、でもやっぱりその、ものすごいその、影響力のあるヴィランだったことは間違いないという感じ
です、
う
ん、そうそう。だから、あれですよね、さっきサノスラオ編説を言ったんですけど、うん、はい、ラオって、あの、ユリアっていうケンシロウの愛する、はい、まあ、ヒロインがいるんですけど、その最後にそのやっぱりそのユリアを自分のものにしようとするわけですよね、
はい、
でそれまでケンシロウっていうのは要するにあのこう幾多の、あの敵との戦いの中で悲しみを覚えることによって、うん、あの無双転生という最終奥義を覚えるわけですよ、
はい、
でラオウはそれの悲しみを知らないからそのケンシロウに一遍負けかける、うん、そこでユリアを殺すことで悲しみを知って無双転生を手に入れてケンシロウと同じ互角の力を得る、はいはいはい、
うん、
でも実はユリアを殺してなくて、で最後にケンシロウに行けって言ってユリアの元に上げて、で自分は要するに、統治をするには恐怖によるあの混乱の世界は恐怖による完全統治が必要で、
はい、
それ自分はそれをやるのが仕事で、その後に本当の救世主がこの平和になった地を治めればいいって思想の持ち主だったのね、おおむね一緒なわけですよ、
はいはい、
だってね、愛する者を殺して、手に入れて、ほんで、混乱を。で、これやっぱり東西を問わずして、一つの悪役、魅力的な悪役のに筋を通そうとすると、やっぱこの手なのかなと。 いうのはやっぱり、ね、すごく感じたんですね。
愛するものを殺す、それを躊躇するっていうことが何度も繰り返されたわけですよね。うんうんうん、であれはそのサノスがジェノサイドに躊躇するんじゃなくて、うん、あのやっぱりその覚悟をしてしているんだっていうふうなところにまあ位置づけたりしてるわけじゃないですか。
大きい話で言うと、うん、もう一つさっき言わなかったんですけど、うん、その MCU10 年間やってきてだんだん変わってきたのは、うん、その戦い方もそうなんですけど、うん、やっぱりねだんだん声高に愛と平和が一番大事なんだっていうのがメッセージとして出てて、うん、ブラックパンサーまさにそうだったし、うん、はい、で結局ドクターストレンジも私は医者だから殺さんっていうね、
殺すよね、
そう、うん、とかやっぱりねずっとこうだんだんこうね、その。
でもそれはやっぱりさ、ヒーローものやってるとしょうがないんですよね。
いやいや、でもね、うん、それがしょうがないっていうだけじゃなくて、うんうん、メッセージとして、大きいメッセージとして、どんどん打ち出されてると思うんですよ、
うんうん。
で、アメリカのビジランテものってそうじゃないものが多いじゃないですか。
はいはいはい、はい。
事件なの。
そう。うん、ところが、これはもうやっぱり、その、明らかにそのキャスティングがね、うん、その、どんどんその、多人種になってるとか、うん、女性がどんどん増えてるとか、うん、女性が強いとか、うん、込みで、その、マーベル・シネマティック・ユニバースが、うん、今の人々に対するメッセージとしてね、うん、そういう、その、なんですかね、愛と、平和と、まあ、ダイバーシティ、
うん、
多様性っていうのを、どんどん言ってるっていうことが、うん、それの、だから、その、いわゆるその敵対物としてのサノスなんだと思うんですよ。うん、サノスは世界を平和に収めるためにはそんなものはではダメだっていうの
を、愛を殺すよということ
だからね。うんうん、
今までのその物語っていうのは実はかなり時代とリンクしていて、はいはい、2000年代のその頃からの作品の、まあ、特に前半期フェーズ2ぐらいまでは、うんうん、やっぱりそのヒーローと葛藤っていうものを描き続けてきていたわけじゃないですか。はいはいはい、ただ時代状況がもう葛藤せずに断言してしまうやつとか、うん、断言、葛藤せずに分断してしまうやつとかが出てきた中で、うん、ヒーローがそれを乗り越えてどうやっていくのかっていうと、うん、やっぱりそのディバイテッドに対してはユナイテッドをこうどうぶつけるかっていうものが出てくる。それは、例えば今までと、違うそのポスト多様性の社会の中でのユナイテッドをより難しいけれどもちゃんとしようかっていったときに、分かりやすい言葉で言うとラブとピースっていうことに当然なるわけですけど、ただその前にそのラグナロクとブラックパンサーがこのインフィニティウォーの前にあったことで、要はそのラグナロクは要は王国というしっかりとした歴史のある国の人たちが移民になるという、難民になるという話ですよね。でブラックパンサーは逆にこんな時代だからこそ難民を受け入れるって言っていたと。でそこでやってきたサノスっていうのは、いやそんなにたくさんいると支援が限られているから減らしましょうっていう優勢思想とはちょっと違うかもしれないけれども、でも分断肯定であると同時に淘汰主義
が来たわけですよね。やっぱり、まあ、そう、ある種の優勢思想ですよ、でその怖さで、ただその優勢思想が、まあ、差別なく半分にするよって言ってるところが、
う
ん、一見まあそのね、ラジカルには見えんだけど、でもやっぱりこれやっちゃいけないことだよねってことをやってるのは確かですよ。
そういったそのつながりがちゃんと実はこの作品の前振りの中であって、さあどうするかっていう、この先もちゃんと用意されているわけですよね。ちなみにアントマンは時系列的には一旦シビルウォーの後からやるということになるわけですかね。
わかんない。全然わかんないですけどね。
だから、あれですよ。途中でやっぱり、1時間目ぐらいでね、映画始まって1時間ぐらいで、ワスプ消えて何が起こったのって言った
ら、もうそこからっていうことですか、
そんなことはないです。
はい、さて、リスナーの方からのメール2ついきましょうか。
はい。群馬県のタウンゼントさんから。はい、スパイダーマンの最後のセリフ、表情、ごめんなさいに泣かされました、トム・ホランドの演技が良かった、でもスパイダーマンの続編どうするのって感じです、マーベル映画で泣くなんて思いませんでした。それに劇場を出た後にインフィニティガントレットの影響で誰かいなくなっていないかと心配になり、友達に直に会いたくなりました。
あ、素晴らしい。
続編ではタイムストーンで全員復活って流れに期待してます、そうじゃないと納得できませんよ。
良さそうですよね。
あと気になったのは、インフィニティガントレットの使用後の荒涼とした雰囲気やキャラが消えていった時の黒い灰みたいなものの描写、あれは核兵器のメタファーなのかなと思いました。最近の映画で核兵器を思わせる描写が多い気がします。
はい、トム・ランドの芝居ってアドリブだったんですよね。
アドリブ、
要するにあそこって大きく、まあ、君は消えるよと、でごめんなさいっていうか、死にたくないとか気分が悪いとかいうことを言うんだよって監督に言われて、あとはその細かいセリフは二人に任せたんですよ。
素晴らしい。
うん、
ちなみにですね、灰になっていく描写っていうのはね、うん、灰になって死ぬのはね、R指定にならないんですよ。これはですね、宇宙戦争の時スピルバーグがやっと出てですね。
なるほどね。映画コードとして。
大量死を描くのに、大量死なんだけど、うん、あの、灰にしちゃうと、うん、あの、PG-13 で済むっていう恐ろしい。
なるほど。あとやっぱりみんな頑張ってね、燃え尽きて灰になったんだねっていう感じだね。
それはさっき、このメールも。
はい、ラジオネーム、ちりめんさんです。MCU の一区切りということで、いろいろなエンディングを想像しながら映画館へ向かいましたが、ともかく見終わって、本当に疲れました。うん。てんてん。それは映画数本分を一気に見たような情報量に圧倒され、わかる。それでいて、ひとときも目を離すことを許さないような場面運びとセリフ回しに、いつの間にか2時間半弱が過ぎたっていう感じでした。はい、以下、ネタバレ。ギクシャクとした出会いながらもブラックオーダーに完全と立ち向かうアイアンマンとドクターストレンチに、助太刀に入るスパイダーマン、うん、苦戦するスカーレットウィッチとビジョンのもとに現れた、ヒゲ面のニューキャップとその仲間たち、はい、ワカンダでキャプテンアメリカ一作目以来の親友同士の表情に戻ったキャップとバッキー、うん、サノスの宇宙船の中でトニーに君もアベンジャーズだと認められ嬉しそうな表情を浮かべるピーターなどなど、うんうん、
あともう一つアイム・グルードに対して、アイム・スティーブ・ロジャースっていうね、礼儀正しいキャプテンは、もうやっぱりキャップはキャップだと思って、
すごい好きですね。
うん、でもみんななんか、疲労してるんですよ。僕ね、うん、初日の1回目の12時の回って、はい、新宿のアイマックス撮れなかったんですよ。うん、で、しょうがないから、六本木行ったら、うん、3つ隣に、うん、友達のソヨンさんって人がいて、嫌だなと思いながら、うんはいはい、で、見て、でも、やっぱりね、横長の普通のその、ねえ、そのスコープの画面じゃないですか。で、どうしても嫌だと思ったんで、うん、チケット8時の回の新宿取って、
IMAX?IMAX、
うん。で、見終わって3時じゃないですか。うん、新宿戻って、うん、5時間後に、もう一回見ました。う
ん、お
もうだって見終わった時、よーしと思って、うん、これはもう一回 IMAX で見なきゃ
って。それはね、アメコミ体制ができてるんですよ。死ぬ死ぬ詐欺に慣れてる人は大丈夫なんですよ。
そうだ
ね。まあ言ってしまえば消えた人たちは全部次のシリーズ、パート2が全部決まってる人だから。
そう。
蘇るに決まってるじゃないですか。
そう。
ただし、僕不思議だったのは、後ね、アベンジャーズ、ファーストアベンジャーズ残ってるわけだから、はい、つまり彼らが、いや、まだ俺たちが残ってるぞと、うん、俺たちやるぞっていうので、頑張るぞアベンジャーズっていうので追われれば、うん、つまり13歳の少年もあんな疲労困憊しなかったわけですよ。みんな、うん、あ次楽しみだね、イエイになるわけですよね。あえてそれをしない。もう本当に、スパイディ死んじゃったよってしょんぼりするトニーからの、うん、俺はやったよってソノスの顔で終わり、で、いつもだったらコールはエンディングも、はい、今回はもう黒字にね、白の名前でだーっと言って、うん、しかもインフィニティウォーっていうタイトルそのものも砂のように消えていくっていう、はい、かなり意図的にしょんぼりさせようとしてるわけじゃない、
うん、
あれ何なんでしょうね。
いやいや、あれはね、うん、次の予測をさせないためです、うん、
なるほど。
絶対ね、次どうするか見せないっていう確固たる意思を感じましたね。
なるほどね、
うん、唯一見せたのが、うん、キャプテンマーベルの
そう、シ
ルシャーで、はい、ポケベルだけだもん、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういったそのもちろん映画的なね、うん、予測をさせないという話もありつつ、でも逆に予測をさせるような、うん、意図というものが予測合戦みたいなのがあったりするわけじゃないですか、うんうんうん、なのかつ喪失感を一度味わってもらうことによって、うん、喪失感をもう二度と味わいたくないんだったらと、うん、いうことで、もうそれをやるためには本当にもうユナイテッドしかないっていうような感覚を今回味合わせるっていうのは
お客さんにもね、なるほど、
共有体験として、だからそのそれぞれのヒーローが何度も自分の身近なものを死なないでくれって思ってやっぱ渡してしまう、でそんな渡すなよサノスだろ、そいつぐらい死んでいいじゃないかみたいなことを見てるか思ってしまうかもしれないけれども、言うなればあれってその自分の例えばね、その推してるそのサッカー選手とかが次々と目の前で怪我して退場していくとか、あるいは自分の推しのアイドルとかが次々と引退を表明していくとかっていう風に、うん、って、うん、推しがこうどんどんなくなっていく瞬間なわけじゃないですか、うんうんうん、だからこの間見てきたあなたも今喪失しましたよねっていうことを体験させての次っていうものにこうつなげるっていう意味では演出的にすごい意味のあるものですよね、う
ん、なるほどね、確かにね、
うん、すいません、僕すれてるから何にもそういうこと思
いませんだからさ、ね、もうアメコミ体制がある人はしょうがないわけよ。
いやだってあれアメリカで見てる人の半分ぐらいはあそこで僕と一緒に同じで、うん、イエーイって言って、
だからそれはアメコミ体制があるからですよだって実際問題して俺が見たニューヨークの のお客さんは、うん、ほとんどがしょんぼりしてたからね。
そう。いや、僕ね、うん、六本木はね、うん、結構みんなね、いい。
だから、それは、はめ込み
で、ね、その初日で見に行こうっていう皆さんたちだから、そう。私見に行った時も泣いてる人とかいました
よ。いっぱい、で、しかもね、あれ、ロキの推しの人はもう報われないよ。もう、アバンで死んじゃうからね。
でも、本当に死んでるのかなみたいな話は、もう当然ながらあるわけですね。いろんなキャラクターで。う
ん、大丈夫、死んでます。
死んでますか。
ロッキーはわかんない。ロッキーは死んでるような気がするんだよね。
死んでる。死んでる、死んでる。大丈夫。みんな死んでる。
うん、だから、あの、あれだ、そのオープニングイベントの時に、トムヒはしょんぼりしてたって話で。
ああ。
大丈夫。
もうこの後仕事がないぞっていうような、うんうん。でもやっぱりその、初日に行って語りたいっていうのはですね、うん、ちょっとあの、控えに、いるのかな、いるよね、うん、はい、うん、あの
そう、
タマフルかつ、はいはい、アフターシックスジャンクションのディレクターのですね、はいはい、ミノワダ D がですね、はいはい、同じく初日の深夜の六本木の会に行ってました
、うん、あ、いたんだ、
はい、で、あの僕とよくマーベルトークをするんですが、はいはいはいはい、ここからはやっぱり次回予測を含めて、うん、いろんな説をねリスナーの方から求めてるので、うん、
はい、
じゃあミノワさんちょっと一旦座っていただいて、
はい、すいません、お邪魔します、
よろしくお願いします。
あ、もう完全になんかリスナーになっちゃった。
はい。さて、ミノワダさん、はい、あのまず見てどうですか。
いや、もうまず疲れたのと、
はい、
あ、まあ、予想はアルミ屋さん通りだったんですが、あ、本当にここでぶっと終わるんだ、うん、
はい、
結構、
はい、終わり方はやっぱりね、うん、来ますよね、
うん、僕だけなの、見終わってすっごい元気出たの。
いや、でもサノスをちゃんと描いたって喜びはありますよね、
う
ん、
いやついにここまで来たかと思って。
なるほどね、別に僕もそんなにね、げんなりはしなかったんですよ。ああ、なるほど、最後でキャプテンマーベル繋いだんだ、なるほどね、うん、みたいな感じで、割とスピさんと二人で、あれキャプテンマーベルですよねとか言いながら淡々と降りていったんですけど、
橋本さんもやや体勢があるから、私なんか初心者だからもうがっくしですよ、どうしていいや
ろ。いえいえいえ、
結構僕多分同じ回で見てたんですけど、そうそうそう、結構イエイでしたよね。
イエイでした
ね。キャップの登場シーンとかパチパチパチ。
いやいや、もちろん。
ラストも、いやー、よかったよかったって。
いや、でもそこまでは全部上がるじゃないですか。
あの、多分ね、うん、そう、隣に見てた人が相当のアメコミファンで、うん、あの、例えば、ソウの武器作るしじゃないですか。うんうん、で、はいはい、武器の名前はさ、隣の人が先に、ストームブレイカー
って言ってて。それはマニアだな。
地下鉄ビューンって言ったら、うん、キャップ来る、キャップ来るって、ソウも言ってて、もっと仲良くなれそうだなと思って。
さて、あの、次回がどうなるかの予測なんですけど、うん、ここからはもう予測自由だと思うんですよ。うん、いろんなストーリーあっていいと思うんですよ。うんうん、僕はやっぱりその、ピム博士との和解もなども含めて、うんうん、ちゃんとパパスタークとの和解もちゃんとこの後描かなきゃいけないのと同時に、うん、やっぱりそのピム的なその能力を使って量子世界に行けるっていうアントマンは何気にやっぱりメインのキャラクターにこれから育ちそうだなと。だから、まあ、なんとかストーンを集めて、タイムストーンかな、それをまあドクターに託して、あるいはどこかでフェイクのストーンを渡しているから、実はガチ全滅ではなかったっていうものあたりなのかなと思ってるんですが、ミノワダ D はいかがですか。
これ僕基本的なその大型プロットは酒井さんがおっしゃると全く一緒で、各時代から召喚するのを予想してたんですよ、
はい、
見る前はドクターストーンだけ生き残って、うん、タイムストーンだけ死守して生き残って、うんで、まあ、で現代にいなくなっちゃったヒーローを過去の時代が呼ぼう、うん、っていうで、例えばアベンジャーズ4で戦いが終わって、うん、みんな過去の時代に戻ると、うん、要は現代にヒーローがいる理由がないっていうか、いなくても自然だから、うん、みんな卒業できるっていうのをそうしたんですけど、うん、まあ、うん、ドクターストーンいなくなっちゃったから、うん、まあ何かしらの方法で過去なりに、行って、うん、各時代のメンバーを召喚する。プラス、うん、例えばそのアベンジャーズ1のシーンだとすると、そこに、うん、インフィニストーンの一つがあるじゃないですか、スペースストーンが。だから、はいはい、当時のメンバーと、うん、当時のストーンを持ってくる。
なるほど。
で、あの、ガントレットが最後にちょっと壊れてる風だったのが、うんうんうん、で、原作でも、うん、インフィニティガントレットで、うん、サノスが、いる挑発に乗って能力制限するじゃないですか。
はいはいはい。
あれのを、ある意味その壊れたことで、うん、機能制限をするのかなと。で、それで、それだったらヒーロー対抗できるっつって、うんうん、かき集めてなんとか、ヒーローの能力を例えば打ち消すとか、ストーンの打ち消すとかで、なんとか取り戻すみたいなことなんじゃないかなっていうのが、
ストーン対ストーンみたいな。
そうそうそう。だから、
でもどうやって時間を戻すのかです
よね。それはですよね。だからそれが、一個思ったのが、うん、キャプテン・マーベルは、うん、その確かに原作のマーベルあの時間移動はないから、うん、まあ何かしらの方法で、その過去のキャプテン・マーベルに危機が伝わり、だからキャプテンマーベルだけは未来に起こることを予測して、
なるほど、
こう時代を、うん、彼女だけ縦断していくっていう。
はいはいはい。
だまあそこでアントマンがいる説明がちょっとつかないんですけど、ただキャプテンマーベルだけ時間を縦断していって、うん、あんたたちちょっとついてきなさい、ついてきなさいって言って、うん、何か処方で一つの時代に集める。
でもそれで言えばさ、 あそこ、ドワーフのところに、うんはい、スペアのガントレットあったじゃないですか。うんはいはい、そういうこと、過去のインフィニストーンを集めれば、ガントレットもう一個作れますよね。
あ確かに。あんな感じ、今、すごい、完全に思いつきってるんですけど、うん、そう、だから、で、うん、地球にはインフィニティストーンが、あ、じゃスペースストーンがあるし、はい、で、キャプテン・マーベルは、うん、まあ、宇宙、基本的に、空、宇宙行けるじゃないですか。うん、だから、こう、いろんなところに点々として、うん集めることは、まあ、物理、能力上はできるなという。うん、
ただその。あるいはシリーがね、マインドストーンをね、もう、分析終わっていて、そうそうそうそう再構成できるようになっているとかね。
なんかその、まあ、タイムリープのところの説明だけちょっと全然思いつかないんですけど、うん、まあ、その何かしらの方法で、こんな方法があったのかってのがあると思うんですけど、うんうんうん、キャプテン・マーベルが時代を縦断していって、メンバーとインフィニティストーンを集めて、うん、で、その、まあ、サノスの半壊のインフィニティストーンに対して、うん、まあ、ストーンは足んないけど、対抗するみたいな、
うん、あと今回そのティザーの、まあ、YouTube とか、うん、予告編で出ていたショットが、うん、実はないシーンがいっぱい、うん、いくつかあったじゃないですか、うん、そこについてもミノワダディーバーちょっと一言あるわけですね。
あ、そうなんです。で、うん、よくメインカットで使われてるキャップたちがこう、うん、
わーっと走っていくやつ、
走っていくシーンが、うん、
ここまでメインビジュアル的に使ってて、
うん、これ
一切ないな、
ハルクがいてお
かしいなと思って、これ僕、うん、アベンジャーズ4のシーンなんじゃないかという超仮説なんですけど。
なるほど。
で、フォーで、うん、まあ、いろいろあって、うん、サノスに対して、うん、こう、よし、もう、対策が見っかったから、迎撃態勢通るぜ、って、出迎えるシーンじゃないかって。というのも、うん、時間を、まあ、タイムリープ的な要素を入れると、サノスが最後に、ストーンを、うん、まあ、マインドストーンを手に入れたら、やっぱ分かんのだから、うん、その、すべてが手に入れる前のサノスと戦う、シークエンスがあって、うん、で、だから、こう、サノスへの、恐怖心を克服したハルクは変身していて、
はい、
あと微妙にウォーマシンのデザインが違う気がするんですよね、今回だと。だからこれ4のちょっと別のパラレルワールド的なことなんじゃないかなというのが。
ね、僕はもう単純にスパイダーマン、ホームカミングの時にも、一番印象的なカットは使ってないし、ラグナロクの時にも、印象的なロキのこの、うん、ナイフ投げたりとか、4人全部それぞれ使ってないから、いつものディズニーのかっこいい絵は作るけれども、それはティザー用で使わないようだと思ってた。
僕もボツカットだろ
う。うん。単純にね、僕もそう思うんですけど、なんかやっぱこんだけの棒してて。
いやいや、いつも一番かっこいいカットはボツカットですよ。スパイダーマンとね、
そうですね、
アイアンマンがビューン飛んでいくカットが見たいじゃないですか。
はいはい、
見たいけどもないし。
俺も見た時にねえじゃねえか
もね。って思ったでしょ。
夢見させてねっていうのがありますよね。
じゃあですね、アメリカの映画の撮り方は、やっぱりものすごいカットたくさん撮って、取捨選択するんで、ボツカットは死ぬほどあるわけですよ。日本と違って、
希望的観測
で。でも考えれば、マーベル映画はやっぱマルチユニバースなので、これもやっぱあり得た可能性世界の一つではあるわけですよね。
なるほどね。
でだから、今回、その、可能性世界の話を出してくる、多元宇宙の話を出してくる、時間を出す、どれを出せば、納得するのかっていうと、まあ、時間だとは思うんですよ。いきなりその多元宇宙とかで、助けに来たぞ、他の世界からっていう、スパイダーバースみたいなことやっちゃうと、もう、そこからこう、覆された感があるから、
そうですね。
まあ、タイム、まあ、硬い気がする。
まあ、しかも、ね、ラストでタイム使ってますからね。
ええー。
で、あれやっちゃえば何でもできるわけだから。
そうですね。
うん、
なんかそのタイムストーンで、しかも、その相手をループに閉じ込めてっていうことは、うん、サノスが本当に指パッチンしたのかどうかっていうところどうするか。あれはもうパッチンはしたってことになるのかな。
だから、あそこにアントマンが入って、ムチって潰された音がしない。あそこでこのアントマンが入って、我慢、ここ、押さえてね、パチって言わせないようにする。
ああ。
で、その間に、ソウがとどめを刺すと。
両手で押さえるっていうのが、やっぱりマーベルヒーローのアイコンの
アイコンだからね。うん、らあそここうやってんの、ここでアントマンが一生懸命頑張って、指と指の間に頑張る。
今回、ソウがね、それをね、武器を作るときにやって、前はね、シビルウォーの時で、キャップがやって。
だから次はアントマンが、この指をパチって言わせるのを頑張って、止める。
量子レベルで。
量子レベルで。いや、量子じゃない、アリレベルぐらいで。
ギリギリパッチンできないみたいな。
そうええー、ってやってるっていう。
原作だと、だから、アダム・ウォーロックが、うんはい、ガントレット持ってパチンってやり直すわけじゃないですか。
はい。だから、ガントレット奪い返すってことですよね。
そうそうそうそう、うん、だから、誰かがそうするっていうのは、ありな気もするんだけど、もっとね、多分ね、ルッソ兄弟は違う解決策を出してくる。
いや、そう思うな
そう、全然違う解決策になる。で、僕はもうそれは、ルッソ兄弟がなんか面白いこと考えてんだろうなと思ってて、それよりも気になっているのは、うん
はい、
さて、代替わりをどうするか。
そうですね。だから、まあ、これはもういやらしい言い方ですけど、商品展開のことを考えたら、キャップにしろ、アイアンマンにしろ、ハルクにしろ、ソウにしろ、消すわけにはいかない。
うん、
だってやっぱアイアンマンとかやっぱりね、うん、すごいグッズが人気ですからね。
やってますよ。
うん。だとするならば、やっぱり、新しい役者さんになるよね。
うん。
いや、そこがわかんなくて、うんうん、 ケビン・フェイグはどっちを取るのか。
うん、
つまり、順当に二代目に渡すのか、うん、それとも歴史改変によって、
顔が変わっちゃうの
ね。役者さん顔ごと変わっちゃうのか、うんうんうん、どっち取んのかなー
っていう。マトリックスだったパターンを。
うん、
そう。で、顔が変わるだけじゃなくて、歴史がある程度改変して、うん、みんなね、若くなるんですよ。うんっていう手はあるよね、っていう。
だからそれどっちもあるよね。だから純粋に二代目っていうか、でもそれはほら逆に、二代目を登場する話をまた作る手もあるわけですよ。
まあ、アメコミの、ね、中だとね、うん、そういったあのルーツ で、
結局、その、ほら、契約で、もうね、いやらしいことを言いますけど、うん、契約で考えると、クリス・エヴァンズと、
うん、
クリス・ヘムズワースはいなくなるから、
うん、はい。で、さ、ダウニー・ジュニアは
あれはね、まだいなくなる契約にはなってない
んで。なってないのか。
社長だけは、うん、隠居してゲスト出演の可能性あるわけです
よ。あるよね。
アドバイザー的なね。
そう、特にスパイダー
漫画あたり、
ね。あたりはやっぱりいてほしいとあるからね。
ゲスト、ね、その可能性はあるんですよ、うんうん。
でもアイアンスーツは誰かに託す可能性は
ありますよね。ありますよね、
うんうん。
で、じゃあやっぱりそのね、一番今問題なのは多分、うんうん、もう二度と出てこないであろう、うん、ホークアイと、うん、その、キャプテンアメリカと、うん、ウィンターソ、うん、キャプテンアメリカと、うん、あの、マイティーソーなわけですよ、うん。ここどうするか。
うんうん
が、今一番ね、うん、どうするのかなと思ってて、誰かに託すパターンなのか、
うん、
役者ごと別の人が、に
やるのか、
にするのか、どっちなんだろうなっていう。
で、やっぱりその勝利の時に、それこそやっぱりソーとか、今のキャップ、だからスティーブ・ロジャースとか、ソーとかが、うん、まあ、これは消えるってことってあり得るわけで。
ちなみにですね、うん僕の予想だと、うん、アイアンマンは隠居して、
うん、
アイアンマンスーツは、シュリに託す。
いや、それをだとね、結局その、ブラックパンサーと主役が、あの、要するにブラックパンサーチームの中に主役が出ちゃうじゃない。
いや、だから、うん、で、シュリは、
うん、
アメリカに来るんです
よ。いや、だからそうなんだけど、俺は、でもそれは普通に考えやすいパターンなんだけど、やっぱテレビシ、あの、作品シリーズってことを考えたら、やっぱ別シリーズの、レギュラーキャラを、その、新シリーズの主役にはめるのは、工業的にやっぱ僕は上手くないと判断すると思うのよね。やっぱそこは、ちゃんとやっぱ、ニューカマーを置いて、
新シリーズで、
ね、でも、いろんな手はあると思うんですけどね。にしないと、やっぱりそれはその、なぜかというと、そのシリーズが、ブラックパンサーの、
続
スピンオフ。スピンオフに見えちゃうから。それはプロデューサー的に良くないと思うよ。
ああ、僕でもね、
うん、
テレビに関して言えば、うん、それでずっとやってるわけですよ。
いや、まあね。
そう。
うん、
スピンオフするときは、
うん、
まずメインに出しといて、
うんうん、
そっから割るっていうパターンだから、うんうん映画でもそれはあり得る気はするんですよ、
ねうん。でもね、まあそれはもうわかんない。わかんないけど、でも、普通の映画工業的なこと考えたら、それはかなりやっぱり難色を示されると
思う、ね。アニメシリーズとかだと、例えばシールドアカデミーみたいなところで、仲間たちが若いメンツでワイワイやるみたいなのありますけれども、多分その学校ものとかって結構難しいと思うんですよね。映画とかのシリーズものにすると X-Men とかでも一応やっぱり、まあグレーの、学校があったり、ジン・グレー学校があったりとかありますけど、でもやっぱりそれは、その若い人たちがわちゃわちゃというよりは、守るべきホームみたいな格好で描いてるわけなので、そこでキャラクターのやっぱり伝達っていうと、難しいんですよね。でも、社長を出した時点で、スピンオフ感はどうしてもちょっと出てしまうところもありますし。
まあもちろんね、その今言ったように、シュリがアイアンマンスーツ着て、まあ、要するに、アイアンマンはもう一本立ちはしない。だってもう、でも社長の時からもしてないわけだから、まあ、今の段階で、フェーズ3からね、しないよと。いうのはあると思うんだよね。この後また新しいヒーローだって出していけばいいわけなんで。
で、もう一つ思うのは、結局二代目っていうのはね、新キャラで二代目は逆に難しいと思うので。
なるほど。
だから、キャプテンアメリカもし二代目にするんであれば、当然だけど、ファルコンか、ウィンターソルジャーか、どっちかになるんじゃないかなって気がするし。
まあ、だから、主役を張らないんであればね。
うんうん。探索を作らない
んであれば。探索を作らないんであればね。で、ここから先は探索他のものもあるから、
そう。
これはやっぱり賑やかして出すよってことだとあり得る。
アベンジャーズとして出すっていうことかなと思う。うん。
だっても
う
原作通りだからね。
だからそう、仮面ライダーにおける昭和ライダーぐらいに続けにしちゃって、
うん、
メインの平成の方はちゃんと役者がいるけどとか、そうそううん、あ、たまに、本郷武史来たみたいな感じの、夏キャラにしていくのかとか、いろいろちょっと気になるところありますよね。
うん、
さて、ナムさん、じゃあメール読みのためにちょっと戻ってきていただいていいですか。水和田さん、ありがとうございます。言い残したことありますか。
何か大丈夫ですか。
バカンダフォーエバーということでよろしくお願いします。
戻ってきました。
はい、じゃあメール読みお願いします。
水和田さん、
ありがとうございました。
さてラジオネームキャプテンナンスケさんから、
はい、
僕が今の時点でアベンジャーズ4に期待しているのはどうしようもない震災や人災の後にヒーローが必要な意味みたいなテーマ
です、
う
ん、ああいいテーマですね。
インフィニティウォーの最後はヒーローだけじゃなく世界中の全ての人が大切な人を失った状態です、
う
ん、これまで MCU の映画はほとんど僕らではどうすることもできない絶望みたいなものを体を張って食い止めることでヒーローという存在を示していたと思うのですが、うん、今作はその最悪の事態が起こってしまい、うん、彼ら自身も喪失感を味わっている、うん、でもそれを乗り越え悲しみを抱えた一般の人々にヒーローとして希望を示してくれるような展開があればいいなと思います、うんうん、戦争や震災で傷ついた誰にもフィクションを超えて僕たちの胸に刺さるような感動を今の MCU なら提供してくれる気がします。
素晴らしい意見ですね、うん、でもそれこそがまさにフィクションの力だと思うんですよね、うん、語るべきね、うん、やっぱりしんどい現実に対して夢物語でもいいから光を与えられるのがやっぱ物語の力だと思うんで、うん、
この間の移動でいうと、うん、それこそあのポスト911からポストトランプとかいろいろな動きはありましたけども、うん、一旦ヒーローたちが、うん、あのMCU とか、あるいは映画の世界では、うん、あ、自分たちと近しい存在なんだっていう親近感をこう一旦経ていくっていう、うん、はいはい、つまり主人公たちは万能ではなくて、うん、やっぱり悩みながらやるんだっていうところを見せながら、うん、それでも頑張るっていう、うん、ある種やっぱり私たちの良き人参としてのスパイディがまずヒットしてっていうな流れがあるわけですよね、はいはい、でもそうした中でやっぱりその超人たちにこそしかできない、うん、大いなる義務っていうものをどうしていくのかみたいなものをこう描いていくときに、うん、やっぱり私たちと同じ悲しみを得たヒーローたちが、うん、今回演説がないじゃないですか。
そうですそうです。
で、ブラックパンサーでは演説があるし、はい、これまでもいろんな作品だと演説でやっぱ締めるとか、うん、語りで締めるとかはあるんですが、うん、今回抑制されてましたよね、うん、だからちゃんとサノスの論理に対して別の論理を演説する、うん、スピーチをするっていうことで、うん、論理から逃げずにちゃんと作ってほしいなって期待はありますよね。
そうですね。だからやっぱあのやりきって顔をしたサノスに対して、うん、あの残った人々、まあ、復活するかもしれない人々たちが、ヒーローたちがどう、まあ、変な言い方すると言いまかすのか、
うん
うん、やっぱ彼は彼らの信念があるわけで、でもその信念が間違っているってことをちゃんと体現できるのかっていうのは、うん、まさにそのアベンジャーズ4でやってほしいことですよね、
うん、それがさっき僕が言ったその、うん、そのここまでずっとだんだん積み上げてきてる愛と平和っていうメッセージを誰かがどっと出すんじゃないかなと思ってて、でなおかつこのね、お茶は分かってるわけじゃないですか、ひどい言い方をすると、これはね元戻るわけです
よ。そうそう、戻らなかったりしてね、
それが怖いんだよね。そう。
アメコミだったらありますからね。うん、もうライパースみたいな。
それでもね、それで思った、さっき、酒井さんが言ってた、うん、世界から、過去からヒーローって連れてきて戦わせるってことに対して、うん、なんとなくやっぱりこう抵抗感を持ってたのね。うん、なんでかっていうと、彼らは、その時期のヒーローだから、成長してないじゃんと。
はいはい、
そう、成長してないヒーローを連れてきても、いや、今の彼らでも負けてるものが、その時の彼らで勝ってるわけがないじゃんと。勝つのはやっぱり今のこの、やっぱりその喪失まで体験したヒーローたちが勝たなきゃおかしいよねって、なんとなく思ってたんだね。それで、展開としてはあるかもしれないけど、結局それは力をやっぱり、どっかで今の残った彼らに渡すんだろうな、みたいな。
そこはやっぱり何かしらの意味付け欲しいですよね。カッパリいろいろ集めて力を集めた。
ダブルチームになるんですよ。
ダブルチームになって、で、あれか、全部こう、過去から来た人たちが次々に死んでいって、で、俺はいいから先に行けって言ったら、実は過去だから、みんな一緒に消えていてしまったっていうやつが。
ダブルチームで戦うんですよ。
なるほどね。
で、もう一つはね、ただその、ほら、半分死んじゃってる状況っていうのは、やっぱり元戻すしかないんで、これは、オチは決まってるわけですよ。で、それは、そこの、そのカタルシスのためにも、例えば、その、エイジオブ・ウルトロンで、あれだけたくさんいろんな人が死んでて、で、その結果としての、シビル王で、やっぱり民間人たくさん死んでて、元戻せないんだよ、どうしても俺らにはそんな力はないんだよっていう話をしといて、そっからの、その、カタルシスの解放として、やっぱりその、インフィニティ・ガントレットと同じく、アベンジャーズ4では、一回元戻すんだろうとは思うんですけど、それはね、禁じ手だから、それやっちゃった後どうすんのかなってことは、
あるよね。
もう、不合主義にならないように、ちゃんとしないといけない。
あとさ、アスガルドの人たちどうするだろうね。
いや、だから、あれがチャラになるんだったら、もう一回アスガルドも元戻るでしょ。
いや、だからまあ、ほら、 まあそこも全部戻せますよ、もちろんね、うん、そうそう。ただ一応ほらガントレットの力で消えた人たちとサノスが殺してきた人たちっていうのはちょっと意味が違うわけじゃないですか、う
ん、でもねこれしたら一緒だから、
いやまあ一緒だけどね、うん、そうなんだけど、まあ、今言ったのは作劇上の問題で、うん、でそこはそれも全部チャラにしちゃうのか、それともある種失ったものと復活できるものが線引きをするのかどうか、
そう、完全復活っていうふうに説明なくしちゃうと、うん、やっぱりその今のメールでそのある種のグリーフケアですよね、うん、悲しみとどう向き合って乗り越えていくかっていうことを、うん、例えばトランプなかったことにとか911なかったことにできないから、うん、ヒーローたちが悩んだって果てに何だよ戻れるのかってならないような伏線をどう作っていくか、
ね、うんうん、そうだから層が消えていく、層が退場する、まあ、クリス・エムズ・ワーツの層が退場することに対して、うん、アスガルドの滅びたこととかはどっちなんだろうと思うわけよね。
あるいは退場の時に何かそのそれこそ自己犠牲みたいな形で、うんうんうん、そのそうのようなビッグパワーみたいなのを使って、うんうん、他の者たちをいっぱいやらせて、うんうん、ある種層退場の理由をつけるとか、うんうん、っていうことはもしかしたらあるかもしれませんけど、うん、結構もうアイアンマンの頃から、うん、もう自己犠牲が多いんですよね、うん、自分だけがでギリギリみたいな、うん、そうじゃないパターンもやっぱ欲しい気はしますよね、うん、より多くのユナイテッドのために自己を報じることが実はつなげることなんだってなると結構危険なロジックでもありますからね。
身も蓋もないことを言うとアメコミなんで、うん、ここでガラガラポンで、うん、全部初期状態に戻すっていうのは、うん、割と
あるよね。
ある展開なんですよ
ね。うん、MCU10 年目の人と、うん、アメコミずれしてる人とで、うん、それ受け入れられる度合いがっていうと
全然違う。
それやったら MCU11 年目12年目で超えちゃう気がする。
そこがあるんだけど、うん、じゃあどうすんの、
う
ん、
そうだから、ね、これはやっぱケビン・ファイギーとルッソ兄弟の腕の見せ所ですよ ね、
うん、やってからどっち取るんだろうなっていう、うん、でもそれしないと、うん、あのねここまでやっちゃうと、はい、ワールドはどんどんね痩せ細ってるわけですよ、ね、
まあ、メタに言うとだってガーディアンズ・ギャラクシーも続編あるし、
そう
ホームカミングの続編だってあるし、うん、いろんなヒーロー続編あるわけだから、うんうんうん、生き返るのは分かるんですけど、うん、そこへのご都合主義じゃない仕方でちゃんとスパイディにも観客が集まるような物語付け、うん、そしてちゃんと背負ってきている歴史付け、うん、つまりそこでリセットされて観客とそこに出てきているキャラクターとで記憶がもう違ってるってなっちゃうと、う
ん、まあまあね、
シンパシー抱けなくなっちゃう、
ね、まあ、ちなみにですね、原作ではラグナロク何回も起こっててですね、実は、はい、そのたんびにアスガルド亡くなるだ、オーディン死ぬだって言ってはもっと戻っているので、う
んうん、まあね、
それを、うん、だからここでやるのか、うん、次の層の映画でやるのかっていうのはあると思う。
そうですね。ただ次の層の映画は少なくともクリヘムは出ないわけだから、
そう、
はい、っていうことだよね。
そうそう、そこも含めてどうするのかなっていうことなので、そこも含めてね、ケビン・フェイギーが、アベンジャーズ4の後どう組み立てを考えてるのか。
だよね。今、一応決まって、で発表されているのは、ガーディアンズの3
だから、そう、結局続編しか決まって、うん、発表されてなくて、うん、そうじゃないもの、うん、だからマイティーソーの4どうすんのかとか、うん、アイアンマンの後どうすんのかとか、うん、新キャラ何出すのかっていうのが、うん、ほとんど決まってない
んですよ、ね、アイアンマンは、ね、よく4はないって言われたり
しますけど、いやいや、もうね、彼がもう主役やらない
と、そうそう、ロバート・ダウニー・ジュニアの4はないわけですよ、うんうん、
でもアイアンマンは、あとさ、やっぱり気になるのって、ガーディアンでアダム出たじゃない。
はいはい、
アダムの眉がね。
はい、
っていうことは、やっぱウォードックには一応こう、置いてるわけじゃないですか。
うんうん、で、あれは多分、ガーディアンズ3
で、やっぱウォードックが出てくるであろうということですよね。はい、
まあ、想像をして、サノスにためを張れるっていうところを出しつつ、でもそれはサノス以降だから、どうするのかってなりますし、あとは、デップとか、ベノムとか、今のタイムラインにはこう、コミットしない人たちが。
そうだよ。だから次、やっぱり X メンとファンタスティック4の合流が、まあ、あり得るわけじゃないですか。
まあ、5年後ぐらいからね。
ね。だからそれで言うと、やっぱりそのフェーズ4に関しては、多分それも見越した上での展開を考えるよね。
なぜファンタスティック4は毎回ああなってしまう
んですか？ねえ。あんなに人気あったのにね、昔は。
まあ、ファンタスティック4は逆にですね、うん、80年代以降はね、常に低め安定。う
ん、なるほどね。
まあかませ感ありますよね。
うん、てかね、あれはやっぱりね、うん、アメリカのそのパルプ雑誌の頃から続いているすごい古典的な科学者ヒーローなん
ですよ、う
ん。
そうですね。
で、時代的に合ってないんで、やっぱりね。うん、しかも、科学者ヒーローなんで、はいはい、彼らは秘境とかね、異次元とかに冒険に行くキャラなんですよ。
うん、
で、そういうお話にしなきゃいけないのに、うん、どうしてもドクタードゥームっていうキャラが、うん、ライバルキャラが、うん、その、 強烈なので、あれと戦う話にみんな従うんでしょ、それが良くない。
じゃあさ、ファンタスティック4出さずにさ、ドクタードームとシルバーサーファーとギャラクタスだけ出そうよ。
おー、シルバーサーファー、ね、まあ、ベノムだけをまず出したとかっていうこと。そうそうそうそう、まあそれはありえますもんね、
う
ん。
で、結局そこを原作はどうしたかっていうと、うん、もうドーム敵役やめて久しいわけですよね。
そうそうそうそう。
技術者っていう点で言うと、もうちょっと等身大の、そのシュリとか、ビッグヒーロー6とかぐらいのサイズの人たちとかがいいですよね。
うんうんうん、でも、そうか、ベノムやったから、ドームもやればいいんだ。
ドームもね。うん、いや、まあまあね。うん、今だってドームアイアンマンですからね、原作だと。
ああ、うん、そうか、うん、そう。なるほどね。
だからどこでどう出すか、うん、どこのヴィラン役として出すか、
うん。いやいや、じゃなくて、ドームっていう単体の映画を。
ああ。
ドクタードームね。そう。で、要するにヒーローとしてもう置いちゃえばいいんだ。
そうそうそうそう。う
ん、はいはい、はい、
あの。だからダークヒーローね。
うん。
っていうのはありだと思う。
だってね、言っちゃえばわかんないみたいなもんなんだから、あの人ってね。
そうですね。
ブラックパンサーみたいな。
まあどうするんですかね。だから、ファンタスティック4はね、だから、うん、てか昔からね、その、うん、あ、僕の友達の柳下喜一郎って人がですね、
はいはい、
ヒーローものはオリジンやるとつまんなくなるから、そこ飛ばした方がいいんだって
言われて。そう、そうなのよ。だから、ホームカミング
ちゃんとね、飛ば
した、ね、そう、正しかったんですよね。
ファンタスティック4は、うん、それで毎回間違えてるわけですよ。
そうそうそう、
オリジンから始めちゃって、しかも、うん、本当の原作のオリジンにはドクタードーム出てこないのよ、うん。そのオリジンにドクタードーム交えちゃうから、うん、話はつまんなくなってるから、あれは、そういうことやめれば全然いいんだと思いますよ、うん。
他にもね、あの、新しく出すコマはたくさんマーベルにはありますからね、うんうんうん、どのキャラクターが現代的なのかっていう観点からちょっといろいろ楽しみにはしたいですけどね。
うん、絶対わかっ、あの、やろうんだろうなと思ってるのは、まあ言われてませんけど、
うん、
あの、イスラム教徒の移民 の、 あ、ね、うん、あの女子高生のミズ・マーベル、う
ん、はいはい、
これ絶対やるでしょ、
今のコミックのね、
そう、うん、人気もあるし、うん、で、あとやっぱりどっかで黒人の方のスパイダーマンモラレス君も連れてくるでしょ、は
い、なるほどね、
でもう一人はヘルメット被るとスーパーヒーローになるノバ方のノバ、
はいはいはい、
で今回ほらノバ軍団潰れちゃったし、だから新しい再現されたノバ軍団は多分ヘルメットヒーローなんじゃないかな、でそれも出すんじゃないですかね、その辺の若いヒーローの方は絶対ケビン・フェイギはやる気はあると
思う、あ、でもそう思うとさ、ティーンタイタンズじゃなくてあっちだ、あの、要するに若手の、あの、学校のやつね。
はいはい。
あの、みたいなことを映画でやる手もあるよね。
うん、シールドアカデミー。
シールドアカデミーみたいな、
はい。うん。
アベンジャーズアカデミー潰れちゃいましたよね、原作
で。まだそのニューアベンジャーズみたいな形で、全く違う、その若い、
そうそうそう。
あの、キャラクターたちを出すとかっていうのはもちろんありますよ
ね。で、そこから、要するに、もう分かりやすく、二代目アイアンマンを目指そう。
ええ。
とかね。そういうふうに二代目層を目指そうっていうことで置いて作る手だってあるわけじゃないですか。
うん。なんかそのキッカースぐらいのところからちゃんと目指していく
みた
いな、
過去のは全部ありだと思う、
ね、それは出たトム・ホランドがね、あの、何気にそこのポジションだったりするので、
うん、
その青春活劇っていうのは一つあり得る話ですよね、
う
ん、
まあだから X メンもいるわけだから、もう一回ね、 あっちの方の
帰ってくるっていうことですね。
いや、だってあれですよ、
うん、
インフィニティ・ガントレット、インフィニティ・ウォーでやったんだから、
うん、
次のビッグイベントは、うん、どう考えても、うん、アベンジャーズ VS X メンですよ。
ああ、そうだね。
うん、うん。
それでしょう。
ああ。
やっぱりミュータントっていうものを出してきたときに。
そうそうそう、うん。そうか。じゃああれだ。半分消えた中で、ミュータントがみんな生き残って、地球はミュータントに近いが始まるんだ。
いやいやいや、それはないと思いますけどね。
かつクロスオーバーの中で、やっぱりその X メンとスパイディが絡んで、うん、あの、スパイディがミュータントだと誤解されて、うん、ミュータント狩りに会いそうになった時に X メンが駆けつける話とか、そういうなんか、しかしさを感じる、
うん、
あの、接点を感じるところってやっぱり良かったりしますよね。同じ赤スーツ同士で、うん、あの、デップと仲良くなるところとかね。
うんうん、アベンジャーズ VS X メン的な展開として、シビルウォー2とかね。
あ、
ね、なんかね、やっぱ次のビッグイベントはそっちじゃないかなと。
そうですね。
でもそうするとさ、次は、
あ、そうだね。全然ついていけてません、
ね、ちゃんと時流を。じゃあメールを最後に1通ぐらい行きましょうか。
は
い、
ラジオネームバッキー・バーンズさんです。
バッキーから、
はい、うん。この作品はサノスが主人公と言っても過言ではなかったと思います。
そう、ね、
幼女ガモーラへの涙はグッときましたが、うん、ネビラへの拷問は幼女をあんな体に変えてしまったサノスの残酷さに心が痛くなりました、
うん、
ワンダがビジョンのストーンを壊してサノスの野望を阻止、ハルクを含めたヒーロー一同で反撃と思いきや時間戻しで野望達成、予告でハルクがキャップやバッキーらと敵に向かっていくシーンがあったので、そのシーンがあるかと思っていたら、うん、まさかのエンドロールで腰が浮いてしまいました、
はい、
何人かのメンバーが卒業かという情報を示唆されていたので、名誉の戦死を遂げるキャラがいるのは覚悟していたのですが、あんなにたくさんキャラ消滅とは、ガチ全滅というキャッチコピーでまたまたなんて思っていたけど、はい、大げさには聞こえない終わり方でした。
なるほど。でも多分それは逆なんですよね、うん。消えた人たちの方がこれからのやっぱり世代なので、
う
ん。
そうそうそうそう。うん、いやっていうかですね、うん、今、ハット我に返って、はい、こんなに、人を置いてけぼりにするトークをこんなにやっててよかったのか、
俺ら。いやいや、置いてけぼりなりに、楽しいですよ。
でか、だし、もう、クラウドで聞く人はもう。
そう、それ、聞いてる方は。
うん、大丈夫。
大丈夫かな。
初心者私としては、うん、これからこう、復習していくのに、うん、この情報は予習的に役立ってるので。
うんうん、でも、こう、あらかじめ知識があったりとか、時代的な見方とか、南部さんに例えば紹介するときは、うん、南部さんは絶対ガーディアンズ・ギャラクシーにハマりますと。
はい、
なんか、
はいはいはい、
南部さんは音楽がすごく好きだから、うん、
なるほど、
その使い方を見てくれとか、うん、あとブラックパンサーのブラックミュージックとか、うん、その人なりのその合わせ方があるじゃないですか。うん
はいはいはい、
で今日聴いてる方だけでも、時代や、実は音楽や監督とか、うん、いろんな才能が集積する場所に、うん、マーベル・シネマティック・ユニバースが、うんプラットフォームになってるんだっていうことが証明されてますもんね、うん、
まず俳優さんで掴めるから
そ, う、うん、それもすごいんだよね実は
みんなかっこいいもん
みんなかっこいいんだけど全然皆さんこれまでは二流って言っていいと思 う,
う、ね、
の役者さんだったんですよ、
は
いはいはいはい、それをキャスティングして、うん、この10年でみんなスター、
う
ん、
そう
でやっぱりもうスターになってるんですよ、うん、出てきたのはやっぱりみんなスターになってるからね、うん、オーラがあるから
そうなんですよ、ね、
で実績を上げたハンバーバッチとかブリー・ラーソンとか、まあ、参入してますけど、最初のやっぱりファーストアベンジャーズたちはほとんどがそういう形ですよね、
うんうんうん、そうだってそれこそロバート・ダウニー・ジュニアは、うん、これと、うん、シャーロック・ホームズなかったら、うん、まま終わってましたからね、
本当に
キャリアね、うん
で正直やっぱりシャーロック・ホームズだってこれがあってから来た仕事だし、
はいはい、
本当にクリス・ヘムズワースだってクリス・プラットだってコメディ役者ですよね、
そうですよね、
うん、2人のシャーロックがこうやって映像で並ぶと
か、ね、ああそうそうあれね、
そうそう素晴らしい、
あとはその BBC 版のシャーロックのあの2人の並びはまだ出てないよね、
これから期待したい、
あだってさ、次の、ミス、キャプテン・マーベルが、はいはい、彼が出るでしょ、ダウニー版のシャーロック・ホームズのワトソン、
あ、じゃあ、ジュードローか。
ジュードロー。ジュードローが、だって、ブリーダーソン版の相棒ですよ、確か。
なるほど。
ジュードロー出るん
だ。そう。
だから、サイドキックとして。
サイドキックとして。だから、4人揃うんですよ。
わー、うん、じゃあ、役者で追ってる人たちも、全然それは。
そうそうそう。そうそう。カンバーバッチ・シャーロックと、ダウニー・シャーロックのワトソンも、ちゃんと MCU に入るんですよ。
憎いわー。うん、
あとはそのガジェット感とかも含めて見たいところね、うんうん、今日アフターシックスジャンクションで歌丸さんが言ってたのが、うん、やっぱりそのアイアンスーツが進化しすぎてちょっとガジェット感が損なわれてきたって話があって、うんうん、僕もアントマンとか、うん、やっぱりそのガジェット感は好きなんですよね、うんうん、でやっぱりそのブラックパンサーでも一番上がったのは、うん、スーツでもなく、うん、シュリのやっぱりカーアクションのシーンだったりするわけですよ、そうしたものがあまりにその技術がすごすぎて魔法レベルになってきているので、うんうんうん、ちょっと次、もう一回インフレを戻すっていうところをちゃんと、うん、これからフェーズ5ではない、その、うん、まあ、リブートというか、うん、次のフェーズに、シーズンに向けての、ちょっと、まあ、課題としてもこれありますよね。
うんうん、あ、でも僕はアイアンマンね、今度スーツ50、うん、で、ナノマシンだったじゃないですか。
うん、はいはい、
ああ、やっとここまで来たと、うん、あれもね、原作ファンはね、うん、来たよ来たよと、うん、はいはい、すごい嬉しかった。
うんうん、
まあ、それこそね、スパイ、アイアンスパイダーマンのスーツで、アシタガグモバージョンとかっていうのが、
そうそう、
いきなり来ましたからね、
うん。そうそう、アイアンスパイダースーツなんてもう、うん、まさか見れると思わなかった。
そうそうそう。あの時ね、あっちで諦めたのが、そうそう、こっちかっていうね。
まだ早いって言って、受け取らなかったのが。
あれ、そのほら、割と短命なスーツで、
うん、
原作の方のシビルウォーでちょっとだけ着た、うん、だけだったのが、あんなに活躍するとはと思って。
うん、まあ宇宙に行くかはしょうがないよね。
う
ん、ね、
そうですよね。
素晴らしい。
うん、これからその、まあ、ガジェット感もそうですし、うん、あと、今回その、僕はちょっと少なかったというふうに思ってるのは、やっぱり、うん、肉体戦ですよね、マーシャルアーツ系、それは次のアントマンできっと楽しめることでしょうし、うん、っていうことで言うと、やっぱり今回足りないなと思っても次でカバーできるみたいな、うん、次々と見続けさせる仕組みっていうのはすごいですね。
ですよね。
うん、というわけで、もう1時間。
はい。
はい、
1時過ぎてますので、危機がありませんけど、はい、一旦このあたりでにしましょうか。
はい、
またマーベルは続いていきますので、
はい、
続きが出たら、
はい、次回もメインとアフタートークと、はい、長い仕事になりますが、
はい、
引き続きよろしくお願いします。
よろしく、忍者バットマンもよろしくお願いします。
そうです、そうです。
本当に。
DC でね。
はい、DC で。
DC のもちょっと盛り上げていかないと。
はい。
6月15日公開
ですので。
はい。
はい。
今ね、まあ、ジャスティスリーグの方も、うん、まあ、なんとか、こう、支えようと、みんな頑張ってますから、うんうん、
はい。
はい、そっちの方も期待したいと思います。
はい。はい、劇団新幹線雑記作家の中島和樹さんと、脚本家でアメコミの翻訳も務める坂井光康さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。セッション22。